ウィークリーニッポン、イモン宗行です。この番組は今私たちの暮らしに役立つ情報を毎週そのスペシャリストにお話を伺いながらお届けしています。今日のテーマは自分で守ろう、スマホのセキュリティです。スマートフォンが普及して僕たちの生活は飛躍的に便利になっています。ただそれと同時に気づかないうちに重要な情報が抜き取られてしまったり、スマホが悪用される危険にもさらされているんですね。そこで今日は内閣官房情報セキュリティセンターの市川真理さんをお迎えして、どんな手口で被害に遭う可能性があるのか、またその危険から自分の情報を守るにはどうしたらいいのか、詳しく教えていただきます。市川さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
スマホが普及して本当に便利な世の中になったと思うんですが、お出かけ先でインターネットを通じて買い物をしたり、ソーシャルネットワーキングサービス、いわゆる SNS で海外にいる友達とも手軽に連絡を取っている方もいらっしゃると思うんですよね。
そうですね。特に最近はインターネットと親和性の高いスマートフォンが普及しておりまして、様々なアプリケーションをダウンロードして便利に使っている方が増えていると思います。
僕も便利に使ってるんですが、便利になって利用者が増えている反面、情報セキュリティについても気をつけなければいけないんですよね。
そうです。最近はパソコンだけではなく、スマートフォンを対象としたコンピュータウイルスや悪意のあるアプリケーションによる被害が生じています。
市川さん、具体的にはどんなことが起きてるんですか？
例えばスマートフォンはパソコンと同じように Wi-Fi に接続してウェブサイトを見たり E メールをしたりできますよね。
できますね。
その際、通信が適切に暗号化されていないと、知らないうちに重要な通信内容などを覗き見されてしまい、その情報を悪用されたり金銭的な被害に遭うなどの恐れもあります。ご家庭の Wi-Fi についてはアクセスポイントとなるルーターに適切なセキュリティ設定をすることが必要です。またお出かけ先などで提供されている不特定多数の方が利用する Wi-Fi に接続する場合は、自ら通信を暗号化する工夫をするか、SSL で暗号化されたウェブサービスの利用にとどめた方が良いでしょう。
これは自ら通信を暗号化する工夫というのは、
そうですね、例えばですね、 VPN バーチャルプライベートネットワーク、個人向けのですね、バーチャルプライベートネットワーク VPN サービスを利用するということが、一つ方法であるかなと考えております。
これは割と簡単にできる。
そうですね、例えばソフトウェアをダウンロードして、設定したりとか、あるいはそういったサービスをしているプロバイダーに入会するとかっていう形で利用することが可能です。
もう一工夫すればなんとかセキュリティが保たれるってことですもんね。
そうですね、全然公衆欄に全く何の暗号もなく、接続するよりはセキュリティのレベルは上がってくるかと思います。
なるほど。確かに最近いろいろなお店で Wi-Fi 使えるようになってますけれども、きちんと暗号化されているか注意して利用することがまず必要であるということですよね。
そうですね、暗号化されているかどうかをよくチェックして、されてないようだったらそういった VPN のサービスを使ったりとか、いろいろ工夫していただけると良いのかなと思っております。
皆さんもたくさん入れてると思うんですけれども、アプリケーションについてはどうですか？
そうですね、アプリケーションについてはダウンロードするときにスマートフォンのさまざまな情報や機能の利用の許諾を求められる場合があります。
はいはいはい。
でその際によく内容を確かめずに同意してしまうと、電話帳や位置情報など本来必要のない情報の送信にも同意することになってしまい、情報が漏れてしまう場合があります。
はい。
また自分のスマートフォンが悪意のある攻撃者に遠隔操作され、自身が被害に遭ったり第三者に対して被害を与えてしまうかもしれません。
何の許可を求められているのかよくわからなかったり、ありがちですが利用規約が長くて読むのが面倒で、つい確かめずに同意してしまったりしがちだとは思うんですけれども、ただそれによって自らが被害に遭うだけではなくて他人にも迷惑をかける可能性もあるんですね。
はい、その通りです。スマートフォンにはパソコンと同じようにメールやさまざまなウェブサービスの ID やパスワードなど多くの重要な情報が記録されていますし、さまざまなアプリケーションが動くためきちんと注意を払う必要があります。
確かに身近なものだからこそなおさら注意が必要ってことですよね。
その通りですね。
では後半、こうした危険からスマホを守るにはどうしたらいいのか、市川さん教えてください。
はい、わかりました。
ウィークリー日本、今日は自分で守ろう、スマホのセキュリティというテーマで内閣官房情報セキュリティセンターの市川真理さんにお話を伺っています。市川さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではここでスマホを安全に利用するために気をつけておくべきことを教えていただきたいんですけど、
はい、まずパソコンも同様ですが、スマートフォンの OS、 アプリケーション、ウイルス対策ソフトは常に最新のものにするよう心がけてください、はい、こまめにアップデートすることが大切です、そしてアプリケーションをダウンロードする際には必ず信用できるサイトから行うようにしてください。
そのアプリが安全かどうかっていうのはどうでしょう、どのように確認すればいいんですか。
判断基準は非常に難しいところですが、アプリケーションの提供元がどこかを調べてみるといいでしょう、
はい、
またレビューを見たりインターネットで検索したりして悪い評判が出ていないか事前に確認することも危険を回避するのに有効な手段です。
なるほど。
そしてダウンロードするときには利用許諾画面や利用規約などで求められる情報の範囲や利用目的などをよく確認した上で同意利用するよう努めてください。
もう簡単に同意するのは危険だと、これは肝に銘じておかなければいけませんね。市川さん、その他に何か注意する点はありますか。
はい、基本中の基本ですが、はい、スマートフォンにはロックをかけること、
はい、
SNS などを利用する際には他人が簡単に分かるパスワードは使わないことも大切です。
すごく大事なことですよね、
はい、
スマートフォンなくすこともありえますから。
そうです。
まず第三者に操作されないように日頃からロックをかけておくことも大切ということって、
はい、
まあ、SNS なんかで自分のアカウントを第三者に利用されるとつながっている友人知人に大きな迷惑をかける可能性もありますしね、友達を失ってしまうことにもなりますし、でもね、そういったことは自分だけが気をつけていてもダメですから、他から情報が流出する可能性も十分にありますもんね。
そうなんです。イモンさんの友人のスマートフォンから、はい、イモンさんの情報が漏れてしまう可能性もありますし、
はいはい、
イモンさんが利用されているネットショッピングのサイトやネットバンキングのサイトがサイバー攻撃を受けて情報が流出してしまう場合もあります。
確かに最近企業が管理している情報が流出してニュースになったりしてますもんね。
はい、しかもインターネット上のサイバー攻撃は一旦発生するとあっという間に世界中に影響が及ぶ恐れがあります、はい、イモンさんのスマホから重要な情報が流出してしまったら海外に住んでるイモンさんのお友達にも被害が及ぶ可能性があるということですし、またその逆もあります、企業についても同じです。ですからインターネット上の情報セキュリティ対策は世界中で進めていかなければならない課題なんです。
なるほど。
実際に最近日本の政府や企業へのサイバー攻撃は日本国内ではなく海外のコンピューターが悪用されていることが多いんです。
あ、そうなんですね。
そうです。
今のでも市川さんのお話の中で主語が僕でしたからものすごく怖かったですけれども、まあ、個人や日本だけの問題ではなくて世界中で考えていかなければいけない問題なんですね。
そうです。政府では各国と連携をして対策に取り組んでいます、この対策の一環として毎年10月を情報セキュリティ国際キャンペーンの月として、日本では ASEAN 加盟10カ国やアメリカなどと連携し情報セキュリティ意識の向上に向けた取り組みを行っています。
なるほど。これは具体的にはどんなことされているんですか。
そうですね、 ASEAN やアメリカと共同でシンポジウムを開催したり、日本と ASEAN で情報セキュリティ対策を分かりやすくまとめたポスターやステッカー、それからの10月中の毎日の、標語を一緒に作っています、
はい、
で、この、毎日の標語については、内閣官房情報セキュリティセンターのウェブサイトやツイッターで見ることができますので、
はい、
ぜひアクセスしてみてください。また内閣官房情報セキュリティセンターのウェブサイトでは簡単にわかる情報セキュリティ対策のリーフレットを日本語だけでなく英語、ASEAN各国の言語で公開しています。
ASEAN という言葉多く出てきましたけれども、特に ASEAN と連携しているのはどうしてなんですか。
はい、やはり多くの日本企業が進出していて今後も緊密な連携が必要な国々だからです。だからこそサイバー攻撃によりリスクを下げて情報セキュリティ対策のレベルアップと意識の向上を共同で行っていきたいと考えています。
まあ、僕たちも自分だけの問題ではないわけですから、どうでしょうね、今スマホを利用しているお父さんお母さん、またおじいちゃんおばあちゃんなんかもねいらっしゃると思うので教えてあげないといけませんよね。市川さん、では最後にメッセージをお願いできますか。
はい、スマートフォンの情報を守るのは一人一人の責任です。大切な人に迷惑をかけないようにぜひ情報セキュリティ対策をするようお願いいたします。
私も今日のお話を聞いて肝に銘じましたのでね、
ありがとうございます。
皆さんもぜひ、
はい、
本日のゲストは内閣官房情報セキュリティセンターの市川真理さんでした。市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリーニッポン、今日は自分で守ろうスマホのセキュリティというテーマでお届けしました。 情報セキュリティ国際キャンペーンについてもっと知りたい方は、内閣官房情報セキュリティセンターの公式ホームページをご覧ください。さあ、来週は緊急地震速報と津波警報についてのお話です。いざという時、自分で自分の命を守るためにも最新の情報をぜひお聞きください。ウィークリー日本、ご案内は井門宗之でした。